新軍の4章を読みまして、特に4章の中から4章の23節、何を守るよりも自分の心を守れ、そこに命の源がある。この自分の心を守るということについて学びたいと願っております。自分の心を守る、どうやって守るのかであります。4章を読んでみますと、どんなに知恵が大切なものであるかが繰り返されております。どんなに知恵が大切なものか、本当に何よりもこの知恵を大切にするように、また知恵の実際的な理解、ね、知恵を本当に実際的に理解して、それを実践したり、そこから何かをこう語ったり、その分別、これまでに得たものすべてに変えても分別を獲得せよ、まあ、7節に出てきます。あるいは知恵の始めとして知恵を獲得せよ、まあ、とにかく知恵なんだということを繰り返し繰り返しと語るわけですね。だから改めてここを読むと分かるのは、知恵によって心を守るんだなということが分かると思います。知恵によって心を守るんだな。でもじゃあ知恵を一生懸命聖書から学んだらいいのかと、一生懸命聖書を学んでですね、いろいろ本当にこう知恵をここからこう獲得したらいいのかと、それほどことは簡単ではありません。この知恵を獲得せよというときに、いやいやながらとか、また強いられてとか、そういう仕方で知恵を獲得しても、これは役に立ちません。本当に心から重んじて、心からこれを楽しんで、そういうふうにして知恵を心の中に蓄えて、得て、初めて、それが役に立ちます。だから、これほどですね、言葉が繰り返されてるんですね。もう読んだらすぐわかります。これは父の諭しを聞け、分別をわきまえるために耳を傾けよう。これ真面目に耳を傾けようとですね、人間のこう真面目さは、こういうふうな言葉を言われると、本当にこう一生懸命こうやらなきゃいけない、今まで本当に聖書もよく読まなかったと、あるいは聖書を解くようないろいろな書物もあまり研究しなかったと、一生懸命聖書を読んで、そして一生懸命研究して、いろいろこの聖書の知恵を獲得しなければならない、これが人間の真面目さですね。でもそういうこともまた結果的には出てくるでしょうが、その前に2節はこう語るわけです。私は幸いを説いているのだ、これなんだというわけです。また6節には、知恵を捨てるな、彼女はあなたを見守ってくれる、まあ彼女に例えてですね、妻であるのか恋人であるのかに例えてですね、捨てるな、飽きるなということですね。何かこうちょっと不都合があると、だんだんこう嫌になったりですね、まあだんだん疎遠になったり、こう冷たく扱ったり、そういうふうにするなと、本当に捨てるなと、まあ神様の知恵が大変へりくだった仕方でここで語りかけていることを感じますね。もっとこう上から知恵だとこう押し付けてもいいんだけども、そうじゃなくて本当に心から本当に愛するよ、知恵を捨てるな、彼女はあなたを見守ってくれる、分別を愛せよ、彼女はあなたを守ってくれるんだと。そしてこの知恵を得るためだったら、この知恵の実際的な理解、ね、私たちの生活にこれを本当に生かすような理解、これが分別ですね。悟りとも訳されることがありますが、これを得るためだったならば、今までに得たものすべてを投げ出しても得よ、これまでに得たものを全てに変えても分別を獲得せよ、知恵を懐に抱け、彼女はあなたを高めてくる、分別を抱きしめよ、彼女はあなたに名誉を与えてくる、まあ、こういうふうに愛せよというわけです。まあそれは 恋人を愛するような思いにある意味例えられていますね。あるいは妻を愛するような本当にずっと真実な愛に例えられています。そういう愛を持って本当に知恵をもうこれだとこう愛しなさいと、こういう仕方で守れと言っているわけです。だから人間の真面目さでですね、この信仰生活は無理です。人間の力で無理です。人間の心が神様から離れた時からこのように知恵に向き合うことはできなくなりました。だから改めて主イエスキリストにおいてなんですね、全てのことが。でも主イエスのことをまず覚える前に、この旧約の主イエスキリストの救いを待ち望むこの箴言の言葉、それにこう寄り添いながら学んでみましょう。20節、我が子よ、私の言葉に耳を傾けよ、私の言うことに耳を向けよ。これは耳を傾けよ、あるいは耳を向けよとありますけれども、すでに見た通りですね、ただこれにこう耳を傾けて注意深く聞きなさいということを言っているんではないですね。心に入れようです。本当にそれが心の喜びとなるように心に受け入れていきなさいということです。まあ、当座喜びとならないような懲らしめの言葉もあるわけですね。聞きづらい言葉もあります。でもそういうものであってもそれに耳を傾けて心に入れようです。ある時だけ真面目になってですね、聖書に向き合って研究せよとか、これを一生懸命論じようとか、こういうことを言っていないんです。本当にそこに心を向けて心に入れよ。一緒に歩む友の言葉を聞くときのように、あるいは妻の言葉を聞くときのように、あるいは恋人の言葉を聞くときのように、一緒にいつでも歩むそのような人の言葉を聞くときのように、耳を傾けて本当にその言葉を本当に心に受け入れよう。こういう仕方で聞きます。まあ、傾けよとか向けよという言葉はある意味で私たちの弱さに即して語られていることと思います。いつでも注意が散漫になってですね、こうどっかにこう耳が向いてしまいますから、それをもう一度引き直して耳を傾けよ。いつでも共にいる友のようにですね、いつでも共に歩む妻との歩みのように、こう耳を傾けよ。心に、心そこにあらずというふうな聞か仕方で聞かないで、本当に耳を傾けよ。こういう仕方で聞きます。心に入れるように。そして心に入れてそれが喜びとなったならば、これは本当に心が守られます。心が喜びではなくてそこで悩むかもしれません。でもそこで悩んでも、そこでその御言葉を捨てたりしないで、その知恵を捨てたりしないで、よくそれを保ち続けて、それが喜びとなるまで保ち続けます。そういうふうに耳を傾けようです。まあ、そういう意味では私たちの現状はですね、聖書の言葉にすぐこう退屈してしまったり、またそれを重荷と感じたり、こういうふうな自分の現実があるわけですけれども、そこで離れてしまわないで、聞いて心に受け入れて、そして守り続けて、これは自分の力ではできないかもしれないが、主のお取り扱いを待ちながら、それを喜びとしていただくように進んでいきます。これが信仰ですね。聖霊の働きを待つとはこのことです。23節に、見失うことなく心に収めて守れとありますね。この見失うことなくというのは、目を離さないでということです。目を離さないで。いつでも目を離さないで。まあ、言葉を変えて言えば、メガネのようにですね。メガネのようにということです。目を離さないで。いろんなものに私たちは目を向けて目を離さないようにするわけですけれども、何か大切なことがあるとですね、 でも私たちの生活は一つのことだけ見続けているわけにはいきません。いろんなものに目を向けなければならない。だけどもいろんなことに目を向けなければならないんだけれども、この知恵から目を離してはいけないということです。これは例えて言えばメガネのようにということです。いつでもこの知恵を通していろんなものを見るように、こういうふうにして生きなさいと。見たものを通して今度は私たちはいろいろな考えを抱くわけですね。恐ろしいものを見ると恐ろしいとかですね、まさに魅力のあるものを見るとそちらの方へ心が惹かれていったりするわけですけれども、でもこの眼鏡を通して見ると美しいなと思っていたものが実は偽りだったということもあるわけですね。これは恐ろしいなと思っていたものが実はこれこそ本当により頼むべき岩だということもあるわけです。こういうふうによく眼鏡のようにこれを見ていくということです。これを通して見ていく、そして心に収めて守れというのは、そういうふうにこの御言葉を目にかけてものを見ているとですね、ただ御言葉を暗記したりとか御言葉がこうだああだと言っているとこういうことでとどまってはいけないんです。御言葉をメガネのようにかけていてそれを通して見て、その時この御言葉も見たものも自分のものになるわけです。そのようにして心の中に入ってくるわけです。神様を信じよということもですね、ただ聖書の言葉だったならば信じなさいという言葉ですけれども、この御言葉を本当に目にかけて信じよということをわきまえた時には、いろいろな苦しみにあったけれども、でもこの苦しみにあったことは幸いだったと、それによって私は主に従うことを学んだと、こういう仕方で見ているものを経験していることを通して御言葉が自分のものになった時には、その心の中心にその御言葉が入ってきます。この心に収めて守るというのはですね、これは中心に入れようということ、心の一番中心に入れよう。ただ御言葉を学んで知識の中にこう蓄えているだけではダメです。それでは心の中心に入らないから、言ってることやあるいは考えていることと自分の足の向くところが違うとかですね、考えていることやあるいは学んだことと自分の語っていることが違うと、愛を語りながら人を傷つけることをしてしまうとかですね、まあいろんなちぐはぐが生じてくるわけですけれども、でもこのように御言葉を目にかけて、その御言葉がよく本当に心の中心に入ってきたときには、中心に入ったものから今度はいろんなものが出てくるわけですから、語ることが語り変わります。見方が変わってきます。こういうふうにせよということです。見失うことなくとは、これは目を離すなという、目を離すな、それらから目を離すなということに耳を傾けて、それを本当に心の中に入れて、そして心の目でいろんなものを見ていくわけですけれども、心の中にそういうふうに入ってきた御言葉から目を離すなと、その御言葉を通してこう見るようにしようと、知恵を通して見るようにしようと、そのようにしてさらに心の中心にそれがよく入っていきます。そういうふうにしなさい。22節はそういうふうにして歩んでいってですね、それらに到達する者にとってそれは命となり全身を健康にする。このそれらに到達する者というのはですね、そのようにしながら歩んで発見する者ということです。到達するっていうのはですね、ここで到達すると言っているのは、そういうふうにして歩んでいく人は、ここに神様の知恵があったと。こういうふうにそこに到達するということです。遠くからこう座っていてですね、ああ、あそこに教えられていることはこういうことだな、ああ、分かった分かったと、こういうことを意味しているのではありません。そのように歩んでいってそこに到達するんです。その人が御言葉を本当に心の中にこう入れて、中心のところを入れて、そうすれば足の向く方向も変わります。企てることも変わってきます。そのようにして歩みを重ねていって、そこで見出します。発見します。これ、到達するというのは、発見する人はということです。ああ、ここにこういうことが、ああ、なるほど、こうだった。こういうふうに発見する人は、そういう人にとって、それは命となるんだと。本当にそれは命となるんだと。生かすんだと、その人。それは、ただ、 魂を生かすだけではなく、全身を健康にする。本当に全身を健康にする。この全身を健康にするというのはですね、癒すということです。本当に全身を癒す。とこしえに癒すということです。とこしえに癒す。イエス様と出会った人たちは病気を治してもらいました。でも、その病気を治してくださったのは印でした。病気を治された人もまた病気になります。病気にならなくても、年を重ねて外なる人は衰えていきます。だけども、そのように印を経験して、あるいは印を見て、神様が生きておられるということを本当にそこでわきまえた者たちにとっては、神様を知ることが命になりますから、外なる人は衰えても内なる人は日々新たにされる。外なる人はいろいろ傷つくかもしれないけれども、本当に恐ろしいのはこの体が衰えて死を迎えることではなくて、魂も体も地獄で滅ぼす方、このお方から切り離されてしまうことだと、本当にわきまえるようになります。だけども、そのような知恵がなければですね、これは、なんかこう、それなりに何か語ってるんだけれども、このような大人がですね、いろいろな思慮分別もあって、いろいろなことを経験している人間が本気でですね、地獄だとか、地獄で滅ぼされるとか、魂も体もとか、こんなことを本当に真剣に恐れたり、またここに望みを置いたりすることは、まあ、一方ではどこかで軽んじるようになります。そうならないという。本当にそのことがよくわきまえられて、外なる人は恐られても内なる人は日々新たにされる。実際、どんなに病をいくつもですね、乗り越えることができたとしてもです。イエス様の時代において癒された人々もそうです。癒されたからといってイエス様から離れていったら、それ以降、病にもう一回かかったらもっと恐ろしくなりますね。あるいは目が見えるようになった人もですね、今度はイエス様から離れてしまったら、視力がまた落ちてきたらですね、今度はどうなるだろうと思って前よりも恐怖に駆られるでしょう。でも、イエス様に従っていた人たちはですね、信仰から信仰へ進みますから、望みを持ち、進めば進むほどに、神様に望みがあるんだと。こういうふうに全身を健康にされます。まあ、そういうふうにして守るということです。喜びでなければいけないんですね。何を守るよりも自分の心を守れと言ってですね、自分の心とよく向き合って、なんとか自分の努力でですね、あるいは自分の勤勉さで聖書を学んで、聖書の言葉をなんとか心に入れようと思っても入りません。記憶はできます。あるいはそれについて語れるようにはなるかもしれません。でも、本当の意味で喜ぶようにはなれません。知識は人を高ぶらせ、愛は人の徳を高めるとあるようにですね、人を立て上げるとあるように、本当に人はそこで立て上げられません。知識をどんどんどんどん入れることが今度は反対にその人の罠になってですね、神様を喜ぶよりも、この得た知識で自分自身を立て上げることに心を奪われてしまいます。信仰の名によって、本当は人間の誇りが取り除かれて、人間の誇りによってですね、これを傷つけられたとか、これを守らなきゃとか、あるいはこれが本当にこのままでは俺はどうなってしまうんだろうかとかですね、いろいろも自分とこう悩んで、いろいろこう本当に心を煩わすことから解放されてですね、神様が守ってくださるんだと。まあこういう自由、まあ心の軽さというものが信仰の本質に属してるんですけれども、信仰の法則は人の誇りを取り除くですから、まあそうならないで反対に知識を、この信仰の知識を得れば得るほど高ぶってしまって高ぶってしまったならば、もはやキリストを喜ぶことはできません。キリストの十字架の死もですね、これはただのそういう解釈のもとで教会が信じなければならない事柄の一つになってしまう。正しく十字架の死が罪の許しだと教えるかもしれません。あるいは信ずるかもしれません。でも それは喜びとはなりません。神は高ぶる者に敵対し、へり下る者に恵みを与える。あ、へり下らないと喜べないんです。ここが本当にジレンマですね。人間の知恵や努力で一生懸命知識から知識へ進む、これは本当にすべきことでしょうが、でもその人間の努力や人間の意欲だけでそこを進んだならば、気がついてみたら知識によって高ぶらせられて喜べない。人に教えてあげることにおいては喜べるかもしれないけども、本当の意味でここにあるような仕方で分別を抱きしめ、あるいは知恵を本当に懐に入れて、そこからいろいろなものが出てきて自分自身が喜ぶということにはならない。人間の力では守れないということですね。何を守るよりも自分の心を守らなければなりません。そこからいろんなものが出てくるように守らなければなりません。それを守る仕方は今繰り返しませんけれども、20節から22節で学んだようにですね、本当に御言葉と共に歩むように、御言葉を持って歩むように守らなければなりません。じゃあ一体どうすればいいのかということですね。答えは複雑に示されてはおりません。ある意味で単純に私たちに差し出されています。コリントの信徒への手紙の第1、2章先ほど私も語った御言葉であります。もう一度聖書そのものから確認してみましょう。コリントの信徒への手紙第1の2章12節からこうです。私たちは世の霊ではなく神からの霊を受けました。それで私たちは神から恵みとして与えられたものを知るようになったのです。そして私たちがこれについて語るのも人の知恵に教えられた言葉によるのではなく、霊に教えられた言葉によっています。つまり霊的なものによって霊的なことを説明するのです。自然の人は神の霊に属する事柄を受け入れません。その人にとってそれは愚かなことであり理解できないのです。霊によって初めて判断できるからです。聖霊によってであります。聖霊によってです。私たちの信仰が本物であるならば、それは聖霊による信仰です。私が一生懸命聖書を学んだからイエス様のことを悟って信じているなどというものではありません。学んだところはわずかであったとしても、聖霊のお働きによるならばイエスは主であるとイエス様を認めます。一生懸命何年も何年もかけて聖書を学び続け、この説教を聞き続けたとしても、聖霊によらなければイエスは主であるとは誰もその口から真実には語れません。まあ、この仲間に入りたいなと思って一応イエスは主なりと語ることはあるかもしれませんが、でも真実に知恵を懐に抱くように、イエス様のお言葉を懐に抱くように、神様の言葉を本当に喜ぶように、それはいろいろな意味でつまずきに満ちているんだけれども、つまずいたとしても懲らしめであったとしても、それを大切に心に抱いていくような、そのような仕方での信仰は聖霊による信仰です。聖霊の恵みに謙虚に信頼すると、私どもの教会で洗礼を受ける方々は誓約してその洗礼に預かりますけれども、本当に聖霊の恵みです。じゃあ聖霊とはどのようなお方なのか、聖霊とはどのようなお方なのか、次にはそれがまた出てくるわけです。霊って何なんだと。御言葉は分かると、これは読めばすぐ分かりますからね。御言葉が何を教えてるかは、これは研究すれば、なるほど、こうか、ああかと分かるわけです。霊とか、 そのようなことをどうやって私たちは確認するのかと。もう一箇所だけ読んで終わります。ヨハネによる福音書14章、14章の13節、15節から。イエス様が十字架にかかろうとされる前のことでありました。弟子たちはイエス様が去っていくのかなと思ってですね、とても心細くなっておりました。その時にイエス様が戻ってくるんだと、去っては行くけれども戻ってくるんだと、このことをおっしゃいました。15節から、あなた方は私を愛しているならば私の掟を守る。私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてください。父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてください。この別の弁護者というお方が聖霊です。弁護者、この弁護者という言葉を改めて味わい直してください。弁護者というのはですね、人間の弁護士でもいざその人を弁護する立場に立ったら、その人の不利になるようなことは、ま、決して明らかにしません。必ず味方します。とことん味方します。これが弁護者です。このような別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてください。この方は真理の霊である。世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない。見ようとし知ろうとしなければ受け入れることができないということです。このお方の存在を認めなければならない。このお方が自ら語りません。主が語られた言葉をことごとく思い起こさせてくださるのは聖霊です。聖霊が働いてくださるから、私たちはイエス様が語られた言葉を今日聞く言葉のように聞きます。かつての時代に預言者たちが語った言葉をイエス様の言葉と一つの言葉として聞きます。そのような御言葉の光の中でイエス様の存在を確かにおられると、御言葉の通り私たちと共におられると認めるようにされていきます。でもそれは見ようとも知ろうともしなければ受け入れることができます。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共によりこれからもあなた方のうちにいるからである。私はあなた方を見なしごにはしておかない。あなた方のところに戻ってくる。しばらくすると世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る。私が生きているのであなた方も生きることになる。しばらくすると世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る。教会も知らないうちに世と同じようにイエス様を見なくなっているのではないかと危ぶみますね。あるいは私たちも世で歩んでいかなければなりません。イエス様を認めない人たちの間で生きていかなければなりません。でもいざその世の歩みの中で私たちも一緒になってイエス様を見なくなって戻ってきたことがわからなくなっているのではないかと危ぶみますね。その可能性があります。悔い改めて主を信じ、主のお言葉として本当に知恵を喜んで、よくそれを抱いて、その御言葉を本当に喜んで、そこからいろいろなものが出てくるように、その喜びからいろいろなことが語られたり企てられたりするように、そのように歩んでまいりましょう。そのようにして自分の心を守れる。人の心は守れます。自分の心を守れる。人のことは、まあ、ある意味ではどうでもいい。人を裁く前に自分の心を守れる。なんであの人はあんなこと語るのかな、あんなことするのかな、 まあ、それは関わらなきゃない時もあるかもしれませんけれども、まず自分の心を守れ、自分の心を守ればいろいろなことにどう関わり、どう語ればよいのかも明らかになってくるやもしれません。お祈りいたしましょう。神様、どうかあなたによって恵みを受け、あなたの救いの道に移された私たち、本当に自分の心を守ってあなたによって救われたにふさわしいものとして語り、またいろいろなことを企て行っていくことができるように導いてください。あなたと共にある喜びがますます主にある教会に豊かでありますように。教会自身がそれで自己満足するためではなくて、それを通してあなたが確かに生きておられることを証しするために、あなたの御心に従って自分たちの手に耐えるあのことこのことを行っていくために、どうぞ主の教会を強めてください。御手に委ね、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の185番です。賛美歌185番です。